受難週を超えましてイースターを迎えました。十字架で死なれたイエスが父なる神の力によりよみがえられた喜びの時であります。昨年から1年間本当にずっとコロナの中で私たちは礼拝を下げております。形としてはですね、あんまりこう大きくこのイースターを祝うということが難しい中にありますけれども、この年もイースターの礼拝において主の復活を共に喜びたいと思います。マタイの福音書、それからマルコの福音書、ルカの福音書、この3つの福音書は共通する記事がいくつもありますし、書き方も似ておりますので、共感福音書というふうに呼ばれます。中でもマルコの福音書は他の福音書よりも先に書かれたものというふうに言われておりまして、マタイの福音書とルカの福音書はこのマルコの福音書を資料として用いたであろうと、そのように言われて考えられております。でマルコはこの福音書の記録をどのようにまとめたのか、でそれは使徒であったペテロを中心とした人々の証言をもとにまとめたようであります。ですからペテロが受けた印象というものを色濃く反映している福音書であるということができます。でその最後の締めくくりがイースターについての記事であります。だいたい他の福音書も最後は復活ということになるわけでありますが、マルコの福音書のこの16章には復活について喜びというよりも驚きと恐怖、それがあったということが描かれています。ペテロをはじめとする弟子たちは主のよみがえりの事実に驚きと恐怖を覚え圧倒されたということです。この16章は安息日が終わったということで始まっております。ユダヤ人にとって杉越の祭りの週のこの安息日は特別な日であったと思います。で多くのユダヤ人はこの安息日を聖なる日として喜び休む時として過ごしたでしょう。しかし主イエスの弟子たちにとっては非常に落ち着かない安息日であったと思います。安息日と言えなかったのではないかと思います。マグダラのマリアとヤコブの母マリア、そしてサロメ、この女性たちがイエスの遺体に油を塗りに行こうとします。これは安息日にはしてはいけないことですので、安息日が終わるのを待ってすぐに行動できるように準備していたのです。で、早朝に行動したことからもすぐにでもイエスの遺体のあるところに行きたいという彼女たちの願いが伝わってくるように思います。たとえもう死んで遺体となっているイエスであったとしても、自分たちの先生であったとしても、その主イエスが見えるところへ行きたい、そういう思いが強かったのでしょう。悲しみと不安が少しでも癒える場所、それがこのイエスが葬られたお墓であったということができるかもしれません。金曜日には目の前でイエスが十字架にかけられて、そして死ぬということが起こりました。でそれが今でも信じられない、そんな思いを抱えながら 墓にたどり着けば主イエスが死んだということはもう動かせない現実であるということが突きつけられることになるのであります。イエスの遺体が盗まれないように墓の入り口を塞いでいた大きな石がありましたが、それを誰が取り除けてくれるか、女性たちは心配しながら遺体と対面して死を受け入れる時をもうすぐそこに覚悟していたと思います。イエスご自身は自分がよみがえるということを予告しておられましたが、この時の女性たちの心の中には湧いてこないメッセージでありました。他の福音書を読みますと、安息日が明けても弟子たちの間には重苦しい空気が漂い続けていたということが分かります。弟子たちの中では主イエスは死の中にとどまったままでした。安息日が明けてもまだイエス様は死んだままだったのであります。主のよみがえりを語られてはいても弟子たちは死の中にとどまり続けています。まるで墓の中にいるのは弟子たちの方であるかのように、みんなその心は死と悲しみでいっぱいであります。このように見ますと、主のよみがえりというのは人の力で生み出すことができるものではありません。誰にもそんな力は残されていませんでした。死体を盗み出してイエスがよみがえったことにしようなんて、そんな力はどこにも残されていなかったんです。私たちは死と直面するときに、その死を確かめる術はあっても、主のよみがえりと命、そういうものを生み出す力はどこにも持ち合わせてはいないということを思います。このように無力なものとして墓の前に向かう私たちを主イエスはこのイースターの新しい力で迎えようとなさいます。で、みちみち心配したあの大きな石が大きな石をですね、女性たちは実際に目にします。で、4節でそれは非常に大きかったと改めて確認されるほど大きくて動かないはずのものでしたが、それが転がしてあるのを見ます。で、墓の中にはナザレ人イエスはよみがえったと語る青年がいました。死体が安置されているはずの墓の中に不安に満ちて閉ざされたこの弟子たち、女性たちの心に向けて主はよみがえりのメッセージを残しておられました。あの方はよみがえられました。このあの方はよみがえられましたとその耳で聞くということは、大きな石が転がされるということ以上に女性たちに大きな驚きを与えました。彼女たちが見つけようとした場所は、その場所はイエスを探すにはふさわしくない場所でありました。もうそこに探してはいけないというのです。そこにいくら見つけようとしてもイエスはそこにおられないと。そこに動かなくなったイエスの遺体でもあったらちょっと安心するという思いが彼女たちの心にはあったかもしれませんけど、それがなくなっておりました。 そしてもしイエスを探したいならガリラヤに行かなければならないとこの青年は告げたのであります。あなた方が会いたいと願っておられるイエスはガリラヤにおられる。しかもそこで会えるのは死んで動かなくなったイエスではなくて生きておられるイエスだというわけであります。しかし最初にこのメッセージを聞いた女性たちは恐怖に包まれて逃げ去ります。空の墓と青年のメッセージにより女性たちに湧き上がってきたのは喜びよりもまず恐怖でした。で、この圧倒されるような恐怖の経験が彼女たちの心の中に主のよみがえりのメッセージをより深く刻んだということができます。生きているイエスに会うために弟子たちはよみがえりを予告されたイエスの言葉を信じる必要がありました。エルサレムからガリラヤまで行く力というものはこの主イエスの言葉を信じるということによって湧いてきます。弟子たちは墓の中を覗き込むのをやめてイエスが自分を待っておられるというその約束を握ってこれから歩き始めることになります。この16章は聖書を見ますと20節まであるんですが、8節の途中からですね、括弧付きになっておりまして、欄外見ますと括弧内は短い方位少数の違本にあるとあります。そして9節以降はこれが書かれている写本は多いんだけれども重要な写本には欠けているとそう書かれております。で、この8節の途中からの部分というのは後から付け足されたものではないかとその可能性が高いというわけです。そうではないと考える人もおられるようでありますけれども、もともとそのまとめられるときにいろんな人の手が加わっているということはあるわけです。本の編集でもそうですけれども、一人の人が書いたと考えるよりもいろんな人の手が加わって最終的にこの形になったということがありえますが、なぜ付け加えたのか、この恐ろしかったからであるというのが最後の結論だと、なんか唐突な感じがして、また福音的でないような感じもして補ったのかとも思われますが、この恐ろしかったという言葉で終わることで主のよみがえりというものがどれほど人の想定を超えたものであるかということが深く印象づけられると思います。主の通られる道をまっすぐにせよというイザヤの予言でこのマルコの福音書は始まっています。第1章ですね。でそのまっすぐな道はどこに通じたかといいますと、この恐ろしいほどの出来事、主の復活に通じているわけです。その怖いほどの圧倒的な救いの技を、私たちはこの記録の中に目の当たりにするのだということであります。マルコの福音書が一番先に書かれた福音書であるということは、 最初の頃のその教会が受け止めた思い、身近に接した弟子たちがこの出来事をどう受け止めたのかということが記録として生々しく残っているのがこのマルコの福音書だと思います。他の福音書になりますと、もっと、もちろん復活を驚いてはいるんですけれども、もっと冷静に受け止めているように思います。しかしマルコの福音書は、これは到底私たちには受け止めきれない出来事だったということを伝えているのです。私たちは今日も使徒信条を共に告白いたしました。死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり。死人のうちよりよみがえりと言葉にすればそうなんですけれども、でも私たちはそれを説明できるでしょうか。どのようにしてよみがえるのか、誰も説明できません。これほどの圧倒的な救いの技を人はその言葉で伝えるということはもうできない、それほどのものです。マルコによる恐ろしかったからという締めくくりは、もはや自分の言葉ではまとめられないほどの力だったということを伝えています。この福音書が書かれた時にはすでに多くの人々のもとに福音が伝わっておりました。で、語り継がれていたわけでありますが、それは人の言葉によるのではなく、弟子たちを通して主ご自身がそうなさったんだ、それを語られたんだということであります。この8節の補足部分、それはそのことを伝えています。補足部分の途中からですけれども、その後イエスご自身が彼らを通して清く朽ちることのない永遠の救いの宣言を、日の昇るところから日の沈むところまで送られた。で、アーメンとなっています。弟子たちの中に主イエスの命が聖霊によって吹き込まれた、それが伝えられていったということです。2000年も経っていて、私たちは今なおこの遠く離れたですね、イスラエルから遠く離れた場所にあって、3日目に死人のうちよりよみがえったイエスを信じると、そう告白しています。で、それができるのは生きておられる主イエスご自身が私たちにそれをうなずかせてくださる御霊の働きによるものです。私たちを通して主がなしてくださる技に、私たちもまたアーメンと心を合わせて、この朽ちることのない道をよみがえられた主と共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の神様、感謝いたします。あなたがよみがえられたという恐ろしいほどのこの御業のゆえに、私たちは新しい命を与えられ、今日また共にイースターの恵みを覚えつつ礼拝を捧げています。主よ、私たちには説明のつかないことでありますが、あなたがよみがえられたというこの偉大な主の技のゆえに、私たちも そのことを信じ、そしてその道からによって新しくされた歩み、朽ちない道を歩み続けていくことができますよう、この週もお導きください。尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。